坂本真綾です。早速お便りをご紹介します。ラジオネーム陽平さん、 from 群馬県。真綾さん、新曲モアザンワーズのミュージックビデオを見ました。真綾さんの周りを走り回る白と黒の光たち、スタイリッシュでクールな映像でしたね。あの光はどういう仕組みになっているのでしょうか。すごく気になりました。そうなんです、7月25日にリリースになるニューシングルモアザンワーズの PV が今私の YouTube の公式チャンネルの方で一部ですが見られるようになっていて、すでにご覧くださった方たくさんいらっしゃるようですね。本当にありがとうございます。今までの私の PV の中でもとてもクールな印象の作品になっていますね。で、曲自体が本当に個性的というか、まあ不思議な世界観なので、こうどんな映像にするかっていうのはすごく悩んだんですけれども、結果とっても曲の世界観に合った PV になったんじゃないかと思っています。で、どんな風に撮影したかぜひちょっと想像してみてほしいんですけど、実はこの PV 始めから終わりまで一つも映像の後々の合成というものはですね、していないんですね。撮ったままの映像なんですよ。でもとてもそうは見えないと思うので、これどうやって撮ったんだろうっていうのをちょっと想像したり考えてみたりするのも楽しいんじゃないかと思って、あまりネタバラシしたくないんですけど、実は合成はないんです。でも一つの画面の中に私が二人映っていたり、すごく不思議なんですけども、それも合成ではないんですよね。ぜひ皆さんちょっと一度は見てみてほしいなと思います。この新曲モアザンワーズの初回限定版にはこの PV が DVD でついてきますので、ぜひフルサイズでもこの映像を見ていただけたら嬉しいなと思います。それでは本日の1曲目です。7月25日リリース、坂本真綾でモアザンワーズ。
坂本真綾 From Everywhere。
改めまして坂本真綾です。さて、私今年はですね、ちょっと久しぶりにミュージカルに出演する予定が決まっています。9月なんですけれども、東京のシアタークリエで公演がありますダディロングレッグズ足長おじさんよりという作品なんですけれども、ミュージカルなのに出演者は2人だけ、2人芝居なんですね。私はジルーシャという役で出演するんですけれども、演出家がジョン・ケアードさんといって、私は以前レミゼラブルという作品でご一緒したことのあるイギリス人の演出家さんなんですが、日本では、初の上演となるこの作品、海外ではもう、上演されているものなんですけれども、日本初となります。で、誰でも知っている足長おじさんのお話なんですけれども、現代はダディロングレッグズっていうんですね。改めて読んでみると、大人が読んで楽しいラブロマンスなんですよ。本当に子供の児童文学のイメージが強いと思うんですけど、私は大人になってもう一度読んで本当に良かったっていう、すごい素敵な作品って改めて思っているので、その大人向けの足長おじさん、ぜひ皆さん見ていただきたいと思いますが、6月30日から、公演チケットが発売中です。ぜひぜひホームページなどチェックしてください。私の、ポニーテールの18歳になりきろうとしている姿が、ホームページの方にも載っているので、ぜひチェックしてみてください。さて、今日はですね、番組宛てに届いている恋愛相談のメッセージをいくつか紹介していきたいと思います。まさにこの足長おじさんのお話も、なんかすごいラブストーリー、胸がキュンとするラブストーリーなんですが、そんな気持ちのまま、ちょっと今日は恋愛メールいくつか紹介しますが、ラジオネーム猫の煙さんのメールご紹介します。真綾さんに今日は相談事があってメールをしました。今私には気になる男子がいます。でも彼のことが好きなのか、そもそも恋なのか、それともただ一緒にいて楽しいだけの友達なのか、気持ちがすごく中途半端な場所にいる気がして、なかなか次の一歩を踏み出すことができません。もし真綾さんが同じような状況にあったらどうすると思いますか？ もしよかったらアドバイスをいただけると嬉しいです。可愛らしい。年齢がわからないけども男子というふうに言っている時点で学生さんかなと想像しますが、でも確かに何をもってしてここからが恋っていうふうに線を引くのかは大人になった坂本さんもわかりませんね。えみんなどう思ってるんでしょう、そう言われてみると。でも確かに特に学生の時とかってみんなでグループでワイワイいる時に一番一緒にいて気が合うなって思う人を好きって思っちゃうけど、それはみんなでいる時の彼であって二人になるとまた別の話だったりするので、まあもうちょっとこう二人でいる時間もこう過ごしてみて考えるとか、あとは私がいつもなんかこういいなって思うのは、例えばいいことがあった時とか、例えば虹を見たとか初雪が降ったとか、なんかそういうちょっとあなんかこれをこの素敵なものを誰かに教えたいって思うのに一番に思い浮かんだ人は好きな人なんじゃないかと思うんですよ。なんか悪いことがあった時愚痴を聞いてほしいって思うよりも、いいことがあった時にそれを教えてあげたいとか、なんかこう分かち合いたいっていうような気持ちがその時一番に思い浮かぶ人って誰かなっていうようなことを、まあ、歌詞にも書いたことがありますけれども、そんな風に何かいいことがあった時誰を一番に思い出すか、ちょっと次考えてみてどうでしょうね。はい、もう一つご紹介します。ラジオネーム3分の1マイスターさん from 東京都、ありがとうございます。マーヤさんに質問です。マーヤさんは同じ人に何回まで告白をしていいと思いますか？実は私には過去に同じ人に2回告白して2回とも振られてしまいました。でもそう簡単に諦めることができず、今度3回目の告白をしようかと思っています。でもどうなんでしょうか、3回目ってありなんでしょうか。マーヤさんの意見を聞かせていただけたら嬉しいです。なるほど。なんかいろんな人がいますけど、私の知り合いの話ですけど、その人の場合は4回告白して、何年越しかは知りませんけど4回告白して4回振られて、5回目というか次のタイミングは向こうから言ってきたって言ってました。だから4回までありなんじゃないですか、わかんないけど。でもほらずっと好きだ好きだ好きだって言って、あの人は私のことが好きなんだなってまあ認識している状態でふっとこう押されてたのに惹かれた時に、あやっぱりなんか惹かれるとすごく寂しいって思ったのかもしれないし、なんかねえいつかはそういう技も使ってもいいかもしれないですけど、やっぱりなんかこう原動力がこの人にやっぱりもう一度好きって言いたいという原動力が生まれるんならば、その伝えるということは別にいいんじゃないでしょうかね。なんかそれで無理やりなんかこう付き合ってくれなきゃやだってわがまま言うというよりは、もうとにかく知ってほしいっていう伝えたいって思いが勝っちゃうんだったら、なんか言ってもいいんじゃないかなと何度でもと思いますけれども、はい。というわけで今日は恋愛に関するメールをいくつかご紹介してみました。ぜひこのお二人もねその後どうなったのかが気になるので、よかったらまた結果報告を送っていただけたらと思います。では今日はそんなお二人になんとなくこう恋愛している時の何でしょうね、ちょっと癖になるというか、どうしてもどうしてもこう前に進まなきゃいられないというようなそんな気持ちの歌をお届けしたいと思います。坂本真綾でアルカロイド。
坂本真綾 From Everywhere。
さてこの番組 From Everywhere は場所という一つのコンセプトがありまして、リスナーのあなたから大切な場所やあなたの住んでいる場所についてのメッセージを募集しています。今回はこちらのメッセージをご紹介します。ラジオネームフルートさん、広島県の方です。私の大切な場所、それはとあるカフェです。 カフェとおしゃれに言いましたが、正確には喫茶店という方が正しいかもしれません。最初は最寄りの駅にあるということで通っていたのですが、今では何か考え事をするときや一人になりたいときに足を運ぶようになりました。不思議なもので、どんなに慌ただしい日々を過ごしていても、そこにやってくると急に落ち着いた気分で過ごすことができるのです。きっとこれはパブロフの犬状態で、このカフェのこの席に座れば自分は落ち着くという暗示がかかっているのかもしれませんね。ミルで豆を引き、サイフォンでコーヒーを入れている数分間が、喧騒から静寂へと移りゆく時間のようです。しかし先日、そのカフェが店を閉じることをマスターに告げられました。慌てました。というか今慌てています。今は大切な場所を一つなくしてしまった気分でいます。いやー、わかりますね。私もやっぱり無条件に落ち着く場所、特にカフェ、喫茶店っていうのはあるんですよね。その私が思い浮かんだ場所もカフェというよりはちょっと喫茶店に近いんですけれども、子供の時、子役の頃ですね、の劇団の先生とよくスタジオに行った帰りに寄る喫茶店があったんですよ。で、ビジネス、なんて言うんでしょう、ビル街の中にあるので、お客さんはだいたいスーツ姿の、ちょっと年配の方が多くて、そういうちょっと落ち着いた雰囲気のところなんですけど、私と劇団の女性の先生といつもお仕事の後、例えば CM ソングを歌った後とかに、そこでトーストを食べて、で、先生はコーヒーが好きなんだけど、すごい薄いコーヒーが好きなんで、アメリカンのお湯割りって頼むんですけど、それを言わなくてもやってくれるお店で、で、私には子供なので、子供メニューは全然ない、そういうお店なんですけど、ちょっと子供が好きそうなゼリーを一つつけてくれたり、なんかそういうお店があったんですけども、児童劇団を卒業した後、今でもよくその周辺を歩くんですけども、いつの間にかなくなっちゃったんですよ。で、お別れも言えなかったし、なんかどうしてるんだろう、別の場所に移動したのならまたそっちにも行きたいのにっていう風に、もう今でもそこを通るたびになんか胸が痛くなるんですけど、でもなんか雰囲気は独特でも忘れられないですね。ぜひそういう風になんかお店が閉じるってことを、マスターが教えてくれたっていうのは、常連さんの証と言いますか、きっとこの人には自分で言いたいなっていうふうに思ってくれたんだと思うので、そのマスターにこの場所がどんなに大切な場所だったかっていうことは、このフルートさんからも教えてあげると、その方もとっても喜ぶんじゃないかなと思います。もしくは後を継ぐとかね、コーヒーの入れ方を教えてもらって、そんな手もあるんじゃないでしょうか。ではここで一曲お届けします。坂本真綾でムーンライト、または君が眠るための音楽。
坂本真綾 from everywhere。
そろそろお別れの時間です。今日ちょっとお話ししたんですけど、現在チケット発売中のミュージカルダディロングレッグズ足長おじさんより、これまだね、実は稽古は始まってないんですけれども、すでに台本はもらっていたり、あと曲の方はですね、アメリカで公演されているものなので、アメリカバージョンの CD をもらって聴き込んでいたりするんですね。で、私がその中の一曲、幸せの秘密っていう曲を日本語版で、ちょっと稽古が始まる前ですけれども歌ったものが、YouTube の方にもアップされていて、もしよかったらそちらも見ていただきたいなと思っています。さあ、番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。あなたの大切な場所について、ご当地自慢、あなたの身の回りで起こったこと、私へのメッセージ、そして期間限定テーマ、雨といえば、あなたが思い浮かべること、ぜひ教えてください。メッセージはメールフォームから送ることができます。アドレスは www.jfn.co.jp/maaya。 マーヤはMAAYA です。そして、この番組はポッドキャストでも聞くことができます。 詳しくは番組のホームページをご覧ください。毎週私の直筆メッセージも更新しています。ということで、またこの場所でお会いしましょう。ここまでのお相手は坂本真綾でした。バイバイ。